リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。ナビゲーターの高島佳代子です。よろしくお願いします。この番組では町の魅力を作り出していらっしゃる方、文化的な活動をされていらっしゃる皆様にゲストにお越しいただいてお話を伺いいたします。どうぞご期待ください。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。7月13日土曜日午前9時30分から12時30分ホテルグランビア京都にて午前の説明会を開催します。ホテルグランビア京都は JR 京都駅直通で行くことができます。なお無料駐車場もご利用いただけます。また同じ7月21日日曜日午後1時から4時30分午後の説明会を開催します。セブンイレブン京都地区事務所は阪急大宮駅より南へ徒歩3分1階はセブンイレブンの店舗になっています。会場は3階です。なお駐車場はございません。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、日曜日を除く毎日午前9時30分から午後5時30分までお問い合わせください。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜はゲストに大阪大学准教授金谷一郎先生にお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
金谷先生といえば風貌からして、はい、エジプトという感じを、はい、しますけれども、実はエジプトに、ね、関係するお仕事も随分されているということなんですが、今日はどんなお話からお伺いできますでしょうか。
は
い、
そうですね、ラジオでは伝わらないんですけど、すみません、僕ひげ面をしてましてだいぶ短くはしたんですけども、うん、初めて、はい、ちょっとエジプトに行ったのはエジプトの遺跡の調査を依頼されまして、はい、その時はまだひげがなかったんですけども、はい、2ヶ月ぐらいかけてひげをうんと伸ばした。もともとひげ伸びるの早い方だったんですね。で2ヶ月ぐらいで漫画の次元大介みたいにひげが伸びてきっとアラブ人ってひげ伸ばしてるイメージがあったので、うんと伸ばしていったんですけども、それ10年ぐらい前ですね、ちょうどね、イラク戦争の後ぐらいで、過激派がまだいた時代で、ひげ伸ばすのは過激派だから早く短くしろってエジプト人に怒られましたでじゃあちょっと短くしてるんですけども、そうなんです、エジプトにちょうど10年ぐらい前から遺跡の調査に関わらせていただいています。で今日はその中でもちょっと最近取り組んでいるピラミッドとかスフィンクスの話をさせていただければと思ってます。
なんかワクワクしますが、どんなお話をお伺いできますでしょうか。
そうですね、実はご存知の方おられるかもしれないんですが、2年前の、1月から2月にかけてジャスミン革命とか、アラブの春とかいろいろ呼び方はいろいろあるんですけども、革命がありまして、はい、ガラッと体制が変わったんですね。うん、でまだ選挙が続いています。議会選挙がまだ続いていまして、まだ発掘の許可とかが取りにくいんですよ。ものすごく取りにくくて、で今何をやってるかというとですね、大々的な調査ができないので、普通の観光客が写真撮るような形でピラミッドとかスフィンクスとかを見て写真を持って帰って、それを日本で解析して、実はもっと高度なことが分かるというような、コンピューターを駆使した、調査というのに日本国内で取り組んでいます。
そうですか。はい、金谷先生はね、はい、数学者でいらっしゃって、はいはい、発掘もされているという感じなんですけれども、はいはい、
正直な話、数学一本で食べていけるほどですね、その実力がなくて、肉体労働もやると。でエジプトでの仕事って、もちろん頭も使うんですけれども、体もかなり酷使します。夏何度ぐらいになると思います？ まあ、日本よりは暑い
ですよ ね。日本より40度超える
50度超える
すごいすごいですね。
で、あの人間も結構バタバタ倒れるんですけども、うんうん、あの日本人バタバタ倒れるんですけども、うん、現地の人も辛いみたいで、うん、最後まで働いてくれるのはロバ、ロバ頑張ってくれます。あの砂漠、あの遺跡、あのエジプトの遺跡は大概の砂漠の上に立ってるんですね、うんうん、ただ砂漠と町って結構接していてですね、ピラミッドのすぐ横とかにも町が来てるんですね。なのであの町からすぐ行けるんですけれども、やっぱり砂漠なので、非常に暑いのと砂をすぐかぶってしまうんです。で風が強いのでいくら吐いてもすぐ砂をかぶってしまうんですね。でその砂運ぶのに砂って重いんですよ。
あ、そうでしょうね、
結局あの、うん、ロバに運んでもらって砂を運ぶと、
うんうん、はい、そんなこともなんかそのスフィンクスとかっていうの、はい、なんかもう随分こう、うん、ずっと調査が続いてるように思うんですけれども、はいはい、まだまだ
まだまだですね、
たくさんの謎がありますか。
はい、はい、スフィンクスってあの明治時代に日本人が最初に訪れてるんですけれども、首までこう砂に埋まってたんですね。そこからこうみんな掘って掘って今の形になってるんですけども、あの掘った時に一気に下まで掘っちゃったので途中がわからないんですよ。あの 掘るということは要するに破壊してるんですね。遺跡を発掘するっていうのは要するにその遺跡の上に積み重なった歴史を全てこう捨てちゃってるので、うん、そこがわからないんですよ。なので、まあ、スフィンクスに関してはしょうがないんですけれども、まだ埋まってるものに関して非常に慎重に一層一層剥がすようにやってますので、ものすごく時間が、かかります。まあ、そこをあの、まあ、ロバの力も借りてるんですけども、あのできるだけあの、まあ、我々が生きてる間に下まで行きたいですよね。でコンピューターの力を借りて一個一個こう手であの計測していたものをもっと自動的に早く正確にできるようにしていこうというのがあの僕たちの狙いです。
それはなんか、うん、あの大阪大学阪大の、はい、チームという形でやってらっしゃるんですか。
はい、そうですね、大阪大学と、名古屋大学と、関西大学と、まあ、それからあの東京の方になっちゃうんですけども、東京工業大学と一緒にやらせてもらってます。
いや、大きなプロジェクトとしてその、調査を進めてらっしゃるわけですね。
そうですね、まあ、あとエジプト政府であるとか、まあ、アメリカの調査隊であるとかと一緒にやらせてもらってます。
なんか砂漠とオアシスって随分違うんですか、はいはい、それでも続いてる、なんかそのスフィンクスとかある、あのスフィンクスとかある場所は砂漠、はいは
い、スフィンクスはあの砂漠には立ってるんですけども、うん、ほんの目と鼻の先というか本当にもう100メートル先は街なので、
うん、
ピザハットがあります
なるほど、
はい、今度地下鉄の駅ができるらしいです。スフィンクス前とかなんかそんな感じの駅ができるそうです。でオアシスの方はもう本当に砂漠の真ん中にありまして、うん、あの夜行バスが走ってるんですね、オアシスまで、うん、はい、8時間ぐらいかかります。だから東京と大阪よりも長いぐらいの、あの東京広島ぐらいの距離をバスで行くと、うん、あのオアシスにたどり着くような感じですね。
なるほどね、なんかちょっとこう遥かな感じがして、思いを描けないところがあるんですけれどもあのなんかロマンに満ちてる感じはしますね。全然なんかこう見る風景が違ってるだろうなと。
そうですね、もしあのまだピラミッドご覧になってらっしゃらない方いらっしゃったら、今あの飛行機安いんですよ、エジプト行くのが、なのであのご覧になったらね、びっくりされると思います。大きすぎて大きさがわからないんです。映画のセットじゃないかなとか思っちゃうぐらい、
ねえ、はい、よくそういうものが本当にできたなというね、古代にね。
そうですね、あの調査隊のメンバーの一人であの名古屋大学にいる河合幸則というメンバーがいるんですが、うん、彼があの世界不思議発見という番組で、
あ、人気番組がありますね、
はい、であのピラミッドの紹介をこの前あのさせていただきまして、うん、あの次回まだちょっと放送日まだ言えないんですけども、あのスフィンクス の紹介もさせて、もらう予定です。
はい、ぜひそれ私見たいと思います、はいはい、ではここであのミュージックブレイクで音楽をお楽しみください。 今夜はゲストに大阪大学准教授金谷一郎先生にお越しいただいています。そしてもう一人後半に、素敵な方に入っていただきます、作詞家の鮎川めぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。突然すいません。
よろしくお願いします。
鮎川さんには次回のこの京都遊空間にもご出演いただくんですけれども、鮎川さんと金谷先生は、東山商法寺、東山にある霊山商法寺というお寺で、ね、つながっているというか、はい、金谷先生にも今回7月に後で ご紹介するんですけれども講師になっていただきますし、鮎川さんは、6月の時に、ね、お話をしていただいたんですよね。作詞の詩のお話をしていただきましたが、今日は金谷先生の、たらちね日本っていう取り組みを後半ちょっとご紹介いただこうと思うんですけど、はい、それがとっても面白いので鮎川さんにも入っていただいて、はい、いろいろ質問をご一緒にしていただければなと、はい、思います。私一人では頼りないので鮎川さんに入っていただきました。ということで、今ペラペラと言いましたけれども、金谷先生が取り組んでいらっしゃるたらちね日本の方のお話を後半はよろしくお願いします。
はい、たらちね日本って、たらちねっていうのをね、枕言葉でよく使う、うん、母なるみたいな意味なんですけれども、うんうん、これも2年ほど前からですね、建築家の広瀬さんという方が始められたプロジェクトで、京都あるいはその日本 その、文化っていうものをこう次の世代に伝えていこうということで市民講座を、開きましょうと呼びかけられたんですね、広瀬さんが。それで広瀬さんのこうたまたま僕が大阪でお話させていただいた時に広瀬さん来られていて、でじゃあ一緒にたらちねやりませんかということで、広瀬さんと同級生でいらっしゃったのキーアンですね、
木村秀樹さん
それから木村秀樹さんつながりで元越前屋氷太さん、今田原屋さんですね、はい、とかも講座一つずつ持っていらっしゃって、あと高台上面 の社長であるとか、いろんな分野 の市民講座がありまして、それをホームページがありますので、それを見ていただいて自分の好きな講座を選んでいただいて一つずつ受けられるというようなことをやっております。ぜひたらちね日本で検索していただいたらホームページ出てまいりますので見ていただければと思います。
で金谷先生の講座は、ねはい、ちょっと楽しみなんですけど、はい、7月に開催されるんですよね、はいはい、
7月の、次24日に開催させていただきます。水曜日、夕方6時からですね、今回のテーマはですね、僕これまではエジプトで、ね、前半のお話しさせていただきましたけど、エジプトで調査してましたんで、エジプト皆さん星座と星の神話っていうと、ギリシャ神話を思い浮かべられると思うんですけども、実はその前にエジプト神話っていうのがありまして、そのエジプトからギリシャローマへという神話のお話をずっとさせていただいてたんですけども、今年からちょっとテーマ、新しいテーマで始めようと思ってまして、恋する科学者
ワクワクします
というタイトルで、させていただこうと思ってます。それから6時から始めるんですけども、1時間ほど講義させてもらって、7時ぐらいから恒例のエジプト鍋をさせていただこうと思ってます。
はい、美味しいですよ金谷先生が作ってくださる、
はい
ね、興味あり、
場所は室町お池の有志庵という場所で、させていただきます。キッチンがついてるんでね、お鍋を、はい、作らせてもらってますはい、でテーマなんですけども、内田理香さんという方が書かれた恋する天才科学者という本があるんですけど、それにヒントをもらいまして、皆さん天才ってどんな、天才科学者ってどんなイメージをお持ちですかね。
鮎川さんどうですか。
天才から見た天才、
鮎川さんは天才詩人ですけど、
うん、私は全然天才っていうとね、やっぱりなんですか、 DNA にもう
組み込まれてるという
ようなイメージがありますけどね。
天才ってなんかそのある分野では ものすごいこう賢いんだけど、ある分野すごく抜けてたりとか、するじゃないですか。で確かに天才科学者、天才数学者って面白い方、面白いというのはちょっとこう変わってる方がたくさんいらっしゃって、うん、 あの例えば皆さんよくご存知の名前は多分よくご存知 の、 あのアルベルト・アインシュタインというあの20世紀最大の物理学者と言われている方ですね、非常にあの女癖が悪かった
そうですから
しいですであの彼すごく筆まめでモテたんです。ものすごくモテた。その確かにあの20代の写真とかね、あの有名なあの白髪でもじゃもじゃで舌ベーと出してる写真有名ですけど、若い頃の写真めちゃくちゃイケメンです。もう男の僕から見てもかっこいいんですけども、うん、それでね超筆まめなんですよ。でところが手紙もらった人は後にアインシュタインさん有名になったんで手紙捨てなかったんですね。大事にファイルしてたんで、それが、まあ、ずっと残ってるんです。でそれをあの集めた方がいらっしゃって、あれこの人同時に2つラブレター書いてあるわとかね、いろいろね分かってるんですよ。ね、夢なの大変ですね。あのそんなあのアルベルト・アインシュタイン、僕はあのもう個人的にもあのアルベルト・アインシュタインそういう部分も吹きくるめて大好きなので、まあ、アルベルトって呼ばせてもらってるんですけども、うん、まあ、アルベルトの話であるとか、まあ、彼からちょうど400年ぐらい前を生きたあの天才科学者のガリレオ・ガリレイという人がいるんですね。で彼はあのフィレンツェの出身の前、今でイタリア人なんですけども、あの本当に天才で、皆さんあの時間見るのに時計見るじゃないですか。でもガリレオ・ガリレイの時代は日時計しかなかったんですよ。あ、だから曇ってたら時間測れないですよ。
あ、そうですね。
で、どうした？でそもそも時間測る必要がなかったんです当時は。じゃあ何時に待ち合わせとかいうのは特になくて、でじゃ あ、 あの例えばなんかこう 車って馬車ですよね。じゃああそこまで何分かかるっていう、何分っていうのはなかったんですよ。どのぐらいの距離だっていうのは、距離の長さはあったけども何時間で行くとかいうのはなかった。それを発明した人ですね、彼は。時間というものを、
なんかねすごいこのまま講義をしていただきたいような気がするんですけど。時間が短くて、これは絶対に、7月24日の水曜日に有志庵室町御池、はい、上がる西側にあるね、はい、町屋に来ていただきたいと思います、
はい、ぜひ伺いたいです、
ね、私も行きます。
ありがとうございます。
さらちね日本と検索していただいたらね出てきますし、それとさっきちらっと出てきましたあの東山にある霊山商法寺、7月20日土曜日夕方5時から、それは金谷先生がまたね講師でお話しいただきます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではバタバタですが終わりです。ではまた次回お楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。